尊大美術の時間第36回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、はい、今回の収録から新メンバーの方にも参加していただきます。
はい、
のりこさん。
はい、のりこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということでですね、この美術の時間はしばらくこの3人体制でやっていこうと思うんですけれども、のりこさん緊張、はい、してますね。
大丈夫です。
大丈夫ですか。あ、はい、そうでもない。なんかこの間ね、エンディングで、
はい、
のりこさんが漫画を描いていたって
、うん、おっしゃってましたね。
おっしゃってましたね。
はい、そのあたりを、昔話をじゃあちょっと遡って、
あ、今日の本編はのりこさんのそんな話を聞けるのかな。
いいですね、いいですね、いいですね、
楽しみですね。
ありがとうございます。
はい、一応ですね、そののりこさんの簡単な自己紹介というかプロフィールみたいなのを聞いてみたいんですけれども、
はい、
のりこさん、まずお住まいはどちらですか。
はい、私は九州の福岡に住んでおります。
あ、福岡。
はい、
じゃあ町、
福岡市ですね。
おお、町ですね。
町です。
へえ、
コンパクトな町に住んでます。
なんとかったいとか言うんですか、倍とか言うんですか。
倍はですね、あんまり私は言わないんですけれども、タイは友達同士で話すときに使いますね。
おお、
タイとかチャとか、
チャ
つるっちゃろーとかですね。
あ、チャロ
ー、なんかかわいい。
かわいいですね。いいですね、博多弁かわいいな。うん、そうなんですね。いや、なんか熊本の友達がいるんですけど、
はい、
その子はバイバイ言ってましたね。
ああ、
なんとかバイ、なんとかバイ。
東北はダメですよ、濁りますから。
ああ、
いろんな意味で濁りますから。
いろんなとこが全体的に濁る感じですよ、ね、
はい、
そうですか。私はなんかたまに岐阜弁出てるみたいですね。自分は気づいてないけど、
多分アクセントがあれなんですかね。あ、
そうですね、なんかね、はい、そうそう、関東と関西の中間で不思議なイントネーションだったりするので、うん、このあたりって両方混ざってたりとかするので、うん、うん、そうですね、なんかありがとうじゃないですか普通。
はい、
私たちはありがとうって言うんですよ。
うん、
ありがとう、
うん、言わないよね。
言わないですね。ありがとうですね。
ありがとうなんですよ。あ、ありがとうっていう。
あ、今の感じは言うことがありますね。
え、言うの？
ありがとう。あ、ちょっと違いました。
あ、じゃあ福岡も言うのかな。でもありがとうじゃなくてありがとうって結構下がるんですよ。
うん、
真ん中が上がって。まあいいですわ。話はいいですわ。のりこさんの話を聞かないと。福岡の方で、はい、ずっと生まれも育ちも福岡ですか。
はい、生まれは福岡なんですけれども、中学生の2年生までですね、ちょっと九州ちょこちょこっと転勤で回ってました。移動してました。
はいはいはい、親さんの転勤で、はい、そうなんですね。あ、じゃあ九州からはあんまり出たことがないというか、
ちょっとお隣の県の山口まで行ったことあります。
あ、でも関門海峡ですんだ。
関門海峡渡って。
本当に山口のその下関ですか。
ですね、山口県徳山市ってあるんですけれども、
知らないな。
へー、そこに住んでたこともあります。
あ、そうですか。
はい、
じゃあでも割と南の方というか西の方というかね、完結してる感じですね。
あと、はい、住んでたことがあるのは、あと熊本県 と沖縄ですね。
お、
沖縄
すげえ。
はい、
いいな。
那覇市内でした。
那覇、
はい、
いいですね。海綺麗ですか。
あ、海はですね、離島が綺麗でした。
あ、那覇はそうでもない。
あ、那覇もですね、綺麗なんですけども、はい、離島に出てはことがあるんですけども、旅行でですね、 やっぱりちょっと離島の方が綺麗な感じはしました。もちろん那覇の海も綺麗だったんですけれどね。
そうなんですね、
は
い、
沖縄は離島の方が綺麗なイメージがありますね、
うん、
海はすごく なんていうんでしょう、開放的というか、
うん、
そうなんです、開放的になるんですよ。で、あったかいからですね。
そうですね、いいな
ぁ、羨ましいけど私は日焼けがやけどになる人なので、
あ、沖縄
は厳しい
色白な方ですからね。そうですか、
コートっていうのをですね、その、うん、こっちに福岡に戻ってきて初めてコートを買ったんですよ、
うんうん、
11月とか12月でも沖縄あったかかったんですよね、私がいた頃は、
う
ん、
はははは、
長袖の T シャツ1枚で過ごせたでした、うん、当時は、う
ん、そんなにあったかいんだ、
あったくて気持ちよかったです、過ごしやすかったです、
羨ましいですね。
沖縄はコートいらないイメージです。
そう、全くいらなかったですね。
いいですね、南国。
羨ましい。
羨ましいです、南国育ち。はい、じゃあ、のりこさん、そんな暖かい、おおらかな土地で育まれたということで、本編ではですね、そんなのりこさんの漫画
素性をもっともっと掘り下げましょうかね。
そうですね。では、そろそろ本編に行きたいと思います。
はい。
はい、
それでは今回の本編は新メンバーののりこさんについていろいろ掘り下げていきたいと思うんですけれども、
はい、
はい、まあこの番組は美術の時間なので、
うん、
のりこさんの何か美術っぽい思い出とかがありましたらお聞きしたいなと思うんですけれども、
はい、ぜひぜひ。
ではですね、漫画について
やっぱり漫画についてのりこさんは昔漫画を描いていたんですか？
描いてました。
え、少女漫画？
少女漫画で、某雑誌、これ名前出していいかちょっとわからないんですけど、まあ、当時流行ってた二大誌と呼ばれる少女漫画の雑誌の一部に、一つの方に漫画を出したことがあります。
それはリボンと仲良しだな
すごい、
さすが坂井さん。
いや、私も買ってましたよ。姉がリボンで、ええ、私が仲良しっていう風に住み分けて買ってで、まあ、お互いこう交換こして読むみたいなことやってましたよ、う
ん、あ、リボン派と仲良し派って分かれてませんでした？学校とか。
分かれてた。私はね、仲良し派だった。
私リボン派だったんです。
あ、
これでバレましたね。どっちに出したかが
分かれちゃったちなみに、はい、私も漫画投稿したことがあるんですけど、
すごい、
どっちかに出しましたよ。
え、どっちですか？
どっちだろう。覚えてないけど、どっちか出しましたね。
それはどういった漫画を？
え？
少女漫画。
少女漫画。いや、だから、リボンかな、仲良しだから少女漫画ですよ。ファンタジーです。
キラキラ系ですね。
キラキラ系かな。そうですね。え、のりこさん、どういう漫画を描いたんですか？
もう、恥ずかしくて恥ずかしくて、ですね、内容はですね、もう思いっきり恋愛ものを書きました。
あ何ページちなみに？
40ページくらい書いたと思いますよ。
すごい
それはもうフルですね。
もう漫画に使う、ペンとかありますよね。先が尖ったペンとかインクとか、
うん、
あとなんとかシート、なんですかね、バッ背景を描くときに使う。
スクリーントーン。
あ、そう、スクリーントーンも買いました。
ああ、買った買った。当時、そんなにスクリーントーンとか売ってなくて、
うん、
今ほど手に入りにくかった気がする。
そうですね。専門店とまではいかないですけど、普通の、なんでしょう、画材屋さんにはあんまり置いてなかった記憶がありますね。
うん、まあ、あんまり置いてなかったですよね。
置いてなかったです。
普通の網っていうか、 点々がついてるやつと、
うん、
線のやつぐらいしかなくて、
うん、
今だとすごい種類のスクリーントーンあるじゃないですか。
種類は増えましたね。
増えましたよね。何かんでも、
はい、うん、全部トーンでやっちゃうみたいな。
トーンでやれちゃうぐらい、はい、あ、でもそうでもないのかな。今また CG とかになっててあれなのかな。
いやでも、あ、デジタルに移行してからはもしかしたらものは少ないかもしれないですけど、デジタルの中ですごい種類があるって聞きましたよ。
あ、そうか、デジタルの方でもあるんですね。
はいはい、でも、ね、普通 の, あの実際の 紙というか、
うん、
現物もこう集中線のものがあったりとか、前はそんなのなかったと思うんですけど。
なかった、ペタフラとかね。
はい、一生懸命手で書くしかないっていう。
そう、
書いてましたね。ちょっと
書いてましたよ、
はい、
書いてた。懐かしい。そうなんですね、のりこさん、
はい、
意外と。
そう、もう昔漫画を書く前はですね、
はい、
正直絵がものすごく下手だったんですよね。
ほう、
うん、で漫画を書くことに興味を持ち始めて、なんかひたすら練習していたら、いつの間にかその絵を描くことが好きになってて、
うん、
で結果としてあの中学の美術の時間の時に、
はい、
ちょっとしたデザイン描いたら、あの、うん、その時の先生がよう描けたねっていうことで、その色紙を描いてくださったんです。色紙に先生 の, その墨絵を描いたものですね、くださったんですよ。
ほうほうほうほう。
漫画家の夢は叶えられなかったんですけれども、まあ、結果として絵を描くことが好きになったんで良かったかなと思ってます。
あ、その思い出とともに。
はい、
そうですか。なんか、その原稿はまだ撮ってありますか。
漫画ですか。
はい、
うん、いや、捨てちゃいました。
もったいない。
もしかしたらその某雑誌に隅っこに残ってるわけないか。残ってないですね。
そうですね、まあでも投稿した人ってさ、その一応載るじゃないですか、誰が投稿してきたよみたいなやつは、そういうのには載ってますよね。
載ってたと思います。
載ってたと思います。
原稿って帰ってくるものなんですか。
原稿は、ね、帰ってきます。
あ、そうなんですね。
帰ってきました。
あと帰ってこと覚えてないの。帰ってきたんだと思うんですけどね。
一応ね、帰ってきた。
そういう作品は全部出版社が管理するものかと思ってました。
いや、多分いいやつは取っとくんじゃないですかね。
返されたってことは。
返されたってことは良くなかったってことですよね。もうこの先使い道がないわけですからね、その原稿を持ってても。
まあ、
そうですよね。
それはそうですけど、
うん、
なんだろう、いろんなものの帰属関係は全部出版社に行っちゃうのかなって思った。
ああ、そうかそうか。確かにこれをまた違うところに持ってくっていうことはできないかもしれないですよ。うん、でも、それは一回発表されちゃってるっていうか、タイトルだけでもね、うん、発表されてるわけですからね。
うん、でも、そしたらタイトル変えたらわからないってことですよね。
本当だ、出版社変えたらわかんないですね。
うん、
持ち込みとかありますよね、だって。
うん、
何ですか、進撃の巨人の人はジャンプ断られたんでしたっけ。
なんかそんな話を聞きましたね。
で持ち込みで、
うん、
で違うとこ持ってったらよかったんですよね、
うんうん、
だからそうか、持ち込みならいいのかな、
うん、あの合う合わないはあるみたいですけどね。
あ、その雑誌に。
そう、雑誌にというか出版社とっていう、
うん、
うん、
そうですね。いや、意外とそういう人身近にいなかったので。すごいですね、のりこさん。
いい思い出です。
いい思い出ですね。そうですね、私もいい思い出です。
ちょっと恥ずかしいけど、いい思い出です。
そうですね。いやいや、
それぞれ出してない方の出版社に持ってったらもしかしたらってことはあったかもしれない。
そんなことはなかったですね。今自分で思ってもない。
私もないかな。
ないし、やっぱ漫画ってすごい労力かかるんですよね。その、全然私今思っても書き込んでなかったなと思うし、とても割に合わない仕事だなと思いますよ、漫画って。一人でやるなら特に。本当にね、なんか、ちょっとこの美術の時間でも話したかもしれないんですけど、漫画家やってる友達っているんですよ。それは、某エロ漫画雑誌に出しているエロ漫画家なんですけれども、 いるんですよね。でやっぱりその自分が書きたいものっていうのは書かせてもらえなかったりするみたいだし、その職業漫画家になっちゃうと、どういうものが今流行ってて、どういうものが好まれてるから、こういう題材でこういう風に書きなさいっていうのはもう言われるんですね、担当さんに。で自分がやりたいことっては全然やれないって言ってましたね。でやっぱりその自分がその締め切りまでにクオリティを上げていきたいけれども、やればやるほど時間はかかって、結局その自分が納得しない状態で雑誌に載ってしまうみたいですね。それはすごく胃を痛めてました、彼は。入院してた。
まあだから単行本になった時に書き直しっていう
ね、
作家の方もいっぱい。
それは富樫とか某富樫。
いやあれは単に
鉛筆で載ってたりする。
単に間に合わせる気ないんじゃない。
もっと頑張って。
いやでもね、彼は鉛筆書きでも素晴らしいですからね。
そうですね。
集客じゃないですけど、やっぱり読者はぐんと上がるみたいなので、売り上げが。
ああ、ヤマハンター乗ってたらそうですよね。うん。うん、鉛筆書きもまたすごいかっこよかったりする。
そうなんですよね。
いいですよね。
ずるいですね。
うん。ずるい。それでも許されちゃうんだって。
だって奥さんも奥さんですごいですからね。あそこの夫婦は仕事しなくても一緒生きていけるんじゃないですかね。
印税でセーラームーン、
はい、
そうですよね。いやでも、まあ、富樫って読み捨てちゃった富樫先生だけでなく他の作家もそうですよね、うんうん、私は雑誌では読んでないんですけど、ガラスの仮面、
はい、
書いてる南井鈴江先生も雑誌に載ったのと全然違うやつを単行本で出してくるみたいですね。その私が持ってるそのガラスの仮面のコミックはその雑誌で発表された後に1年ぐらいかけてその雑誌に載せた間のことを書き足してるんですよ。
はい、
はい、だからコミックス読むと雑誌から雑誌で発表したのと次雑誌で発表したのの間の話が書いてあるんですね。っていうことされてるので超書き足してるんですよ。だから多分言いたいことがいっぱいあったんでしょうね、うん、っていう風な過失の仕方をしてる漫画家さんもいるので、
結構カット割り変えちゃったりしてる人もいるみたいですよね。
あ、結構そこまでやっちゃうんですか、
うんうん、へー、どうしても直したいところはそうする作家さんとか多いみたいですよ。
あ、発表した後ですね、
うんうん、
そう考えるとなんか本当に大変な仕事だなって、
うん、
自分の納得するようにやるのがね、
はい、
単行本を読む方がその作家さんにより近づけるって感じですよね、その考え方とか、
うん、そうなんじゃないですかね、うん、やっぱり、うん、またその書き直したりとかもするのかな、うん、班によって、
うん、そうみたいですよ。例えば、例えば、体操が変わったりとかすると、やっぱもう一度見直したいっておっしゃられる方もいるみたいですよ。
ああ、そうですよね。うん、それで、ね、やっぱりちょっと、つじつまが合わないからこうするとか、
うん、
ここちょっと書き足すとか、うん、いうことはまあ、ありますよね。うん、漫画の話。
漫画の、私リボンと並行して、
はい、
少年ジャンプもちょっと読んでたんですよ、週刊少年ジャンプ。
はいはいはい、
わかりますよ。私もね、中学校の時はジャンプ読んでました。
ジャンプかマガジンかっていうのもありましたね。
大学の時はマガジンかな。
うちはジャンプ派でしたね、
うん、今はモーニング誰も読んでない。宇宙兄弟とかバガモンドとかモーニングですよ、う
んうんうん、モーニングですね。
はい、
乗ってるのは知ってるんですけど手が出ないですね。
ああ、そうですか。結構だから少年誌、青年誌とか、うん、女子でも読みますよね。
読みますね。
読みます、う
ん、ちょっと字がバレますけど私たちが中学の時ってジャンプ全盛期じゃないですか。
全盛期ですね。
全盛期です
シティハンターやって、
う
ん、
そうですね、
スラムダンクやってて、
週刊誌なのに400万部とか。
400万部
ありましたよ確か。
あ、すごい。
毎週
買ってた。
売れてましたよね。
いや、すごい。だって今考えてもあれ黄金期だなと思うんですけど、うん、ドラゴンボールもまだやってたし、
ラインナップもすごかったですよね。
すごかったと思うんですよね、
はい、すごい集まってましたからね、うん、面白いところが。
ヒカルの碁とかもそう、
そうですね、
その頃
ですね、はい、
あ、もう最高じゃないですか。
ヒカルの碁、そうですね、その頃ですね、うん、
ですよね、
うん、そうです、
いい時代だったな。だからそう、ジャンプは、ね、買ってました、
うん、私は兄が買ってたんで、それをこそっと、
あ、お兄さんがいらっしゃる、
はい、はい、こそっと読んで、スラムダンクの大ファンでしたね。
ああ、スラムダンク、でも最終回まで読んでない気がする。
あ、私も最終回まで読んでないですね。
ですね、
最終回は駆け足だったんで読んでないと勘違いしてる可能性もありますよ。
うっそ、終わったことに気づいてないってことですか。
うん、あの、私納得いってないですもん、本編でしか読んでないですけど。
そうらしいですね。その後のお話みたいのもあるんでしたっけ。
はい、ありますね。ありますけど、ありますけど、あの終わり方はどうなんだろうっていう。
そうなんだ。
記憶しかないですね。
へー。あとね、私読んでたの、方針演技。
はいはい、方針演技。
藤崎龍の、うん。あれは、コミックス全部持ってますね。うん、あれ、そうでもない。
いや、私、藤崎龍はもうデビュー作からずっと読んでますからね。
デビュー作何でしたっけ？
ですね、
サイコプラスはデビュー作じゃない。
はい、それの前に短編で一回載ってるんです。
あ、そうなんですね、はい。サイコプラスからしか知らないですね。
あれもあれでなかなか面白いです。
うん、あれ面白かったですね。のりこさん、何読んでましたか？
スラムダンク以外にはですね、気まぐれオレンジロードってありませんでした？
あった。ありました。
懐かしい。
懐かしいですね。
あと、こう、かっこいい不良の男の子二人と、
何それ？
彼女二人、題名を忘れちゃったんですけれども、
それは何ですか？ろくでなし、
ろくでなし。
それです、それです。
ああ
。女の子可愛かったな、と思ってました。
ろくでなしブルースはなんか絵がちょっと怖くて、読めなかったけど面白かったらしいというのは知ってます、
うん、面白かったですよ。
そうなんですね。なんかね、はい、ちょっと絵がこってりしてくると私読めないんですよ。
うん、なるほど。
花の刑事とか、
はいはいはい、それこそ当時の制服関係の、
うん、
こうなんて言うんでしょう、流行り廃りが見える感じで、
それはヤンキーの方々の、
いや、そういう意味ではなくて、
長い短いとかそういうこと。
いや、女の子がルーズソックス履いてたりとか。
ああ
、そこまで気づかなかったです。
ルーズソックスに、
はい、
なっていったみんな、
うん、
漫画で歴史が分かります。
髪型もなんか分かりますよね。あ、女の子の髪型見て、
うんうん、そうですね、
クリンクリンってしてましたよね、
うん、あ、そうですね、確かに。ジャンプには投稿しなかった。
ジャンプには投稿しなかったですね。
そうですか。そこまでではなんか。
そこまでではなかった。
え、1本だけですか、投稿したのは。
1本だけです。
あ、そうですか。あ、じゃあもうそれで
私には向いてないと思う。
向いてないですか。諦めてしまったわけですね。
諦めました。
あー、そうですか。いやー、でもなんかね、身近にそういう仲間がいて嬉しいですね。はい、ということで漫画の話しかしてないような気もするんですけども、またおいおいのりこさんについてはいろいろつっついて掘り下げていきたいと思います。
はい、
はいはい、ではですね、そろそろエンディングに行きたいと思います。
はい、
はい、
それではエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
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 なんかですね、本編、うん、漫画の話しかしなかったような気がしますが、
まあまあこういう回もあっていいんじゃないでしょうかね。
そうですね、たまにはね、のりこさんのことを少しは、
うん、
ね、知っていただけたかしら。漫画のことしかもしかして頭に入ってないかもしれないんですけれども、またまあいろいろ番組を通してですね、のりこさんについて 理解を深めていけたらなと私自身も思っておりますが、
はい、
はい、でですね、前回までに大変たくさんメッセージをいただいておりますので、このいただいたメールを今回はたくさん紹介していきたいと思います。ではまず1通目のメールを下平さんお願いします。
はい、お散歩さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょうど東京への出張途中にこの回を聞きました。全泊での出張だったので、サントリー美術館の若冲と武尊を見てこようと思っていたのですが、ルーブル美術館展情報を聞いて同じ六本木だし出かけました。大好きなレンブラントとフェルメールが見られて大満足。風俗画という括りの割にはちょっと幅が広いなという感じもしましたが、2日の予定の仕事が初日で片付いたので、国立西洋美術館に行き、常設展示のフェルメール貴族なる絵も見てきました。私には真贋はわかりませんが、私の好きなフェルメールの作風とだいぶ違っていました。今回のポッドキャストのおかげで出張ついでに美術鑑賞が大変有意義なものとなりました。ちなみに若冲と武尊も充実した展示でした。若冲の象とクジラ図屏風など大物もありました。なかなかこれだけまとめて見られることは少ないのでおすすめですというメッセージです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
散歩さん、ちょうど東京行くお仕事があったので、
うん、
はい、タイムリーでしたね。
そうですね。
うん、
情報を聞いてみて来られたっていうのはちょっと嬉しいですね。
うん、嬉しいですね。はい、ちょうど間に合ってよかったです。
はい。
お散歩さんは、
うん、
国立西洋美術館に常設展示されるようになったフェルメールらしき絵も見てきたということで、
うん、
ちょっとお散歩さんが見たら違うんじゃないかと、
うん、
ちょっと作風と違っていたというふうに書いてありますね。
はい、
これもでも見て確かめてみたいですね。
うん、見てみたいですね。
うん。
てか見れる状態にあるっていうことですよね。それもまたすごいなと思いますけれど。
そうですね。で、そう、でもやっぱりそのフェルメールの本物を見て、それと比べれるというか、見た後に、そんなに間を置かずに見に行けるっていうのは、すごく今いい状態にあるんじゃないでしょうか。
そうですね。うん、
うん。で、あともう一つですね。若冲と武尊の展覧会が今東京でやっています。で、これおすすめ展覧会で紹介しなかったんですけれども、これも面白そうだなと思って見てたんですけれども、はい、伊藤若冲と与謝武尊、
はい、
この人たち同い年だったんですね。
うん、知らなかったです。
知らなかったです。でもこの同い年の2人を一緒に展覧会やってしまおうという、すごく面白そうな企画の展覧会がやっていますので、うん、これも見応えがありそうだなと思いました。はい、
年齢でくくっちゃうっていうのが面白いですね。
面白いですね。だからまあ年齢も一緒だし、うん、まあその時代も見えてくるんじゃないかなと思いますので、うん、はい、面白そうですね。
はい、
はい、お散歩さんご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのメールを、ではのりこさんご紹介お願いします。
はい、では次のメール、オライオンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴させていただいております。私のようなにわか美術ファンには勉強になり、かといって難しすぎくもない面白い内容です。また女子アナさんのような声の酒井さん、声優さんのような声の下平さん、お二人の掛け合いも心地よくて癒されます。私の数少ない海外美術館訪問の中から2つの美術館をおすすめさせていただきたいと思います。それはローマのボルケーゼ美術館とオランダデンハーグのマウリッツハイス美術館です。ボルケーゼ美術館は以前にチャイさんがゲストで来られた時にお話しされていたように、ベルニーニの彫刻が収蔵されています。私が好きな作品はプロセルビナの略奪という作品で、何時間見ていても飽きませんでした。こちらは完全予約制なので、旅に出る前に手続きしていくことをお勧めします。また、ローマの公園や教会には多くのベルニーニ作の像がありますので、それらを巡る旅も面白いのではないかと思います。マウリッツハイス美術館はフェルメールの作品で有名ですね。レンブラントの作品もあります。フェルメールの代表作である真珠の耳飾りの少女、デルフトの眺望、さらにディアナと妊婦たちと、なんと3作品も見ることができます。今後訪れてみたいのはスペインマドリッドのプラド美術館、ゴヤの連作黒い絵を見たいのですが、 これらの作品は壁画であり、おそらくここに足を運ばないと見られないので、ぜひ一度訪れてみたいと思います。
はい、オライオンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
にわか美術ファンとは思えない
ちょっと、ね、にわかじゃない感じですよね、
はい、かなりの美術ファンだと思いますけれども、うん、はい、いいですね、いろいろ海外の美術館行ってらっしゃるんですね。前々回紹介したフェルメールの代表作、うん、真珠の耳飾りの少女とデルフトの眺望、さらにディアナと妊婦たちの3作品を見ることができます。
いいですね、
フェルメールの作品の1割くらいですね、うん、そうですね、
1割も見れちゃうんですね。
1割も見れちゃうんですよ、これ相当いいですね。行きたいな、海外また行きたいな。で、このメールの中に名前が出てきましたけれども、チャイさんが来ていただいたときに、チャイさんからですね、あのルーブル美術館で一番すげえなって思った彫刻があるけど、それが誰の作で何かわからないっていう話をしてましたね。はい。で、それに対しての、リスナーさんから反応がありましたね。
はい。
この彫刻じゃないですかっていうメッセージをいただきました。一度この美術の時間でも読みましたかね。
はい、ご紹介したかと思いますが、
はいですね、簡単に話させていただきますと、ラジオネームモブさんからいただいたメッセージで、チャイさんがルーブルで好きになった女性を抱き上げる彫像、もしかしたら19世紀の彫刻家であるジャン・ジャティック・プラディエのサテュロスとディオニソスの巫女ではないか、うん、というふうにメッセージをいただきました。で、これですね、ルーブル美術館のリンクも一緒に送っていただいたので、うん、この写真を見ることができたんですけれども、はい、この写真をですね、チャイさんに送ってみましたら、
うん、
まさにこれですと、
うん、
言ってくださって、これでした。
長年の謎が解けましたね。
いや、でも意外とこの19世紀の彫刻家だったんだ。
うん、
と思って、いや、そのね、チャイさんと話していた時に、そのギリシャ彫刻コーナーなんて言ってたので、ギリシャ時代じゃないじゃん、19世紀なんだと思いました、
ね、うん、もっともっと古いのかと思ってました、
思いましたね、うん、でも私もその新しいものだとは全然思わなかったというか、この写真をね今見てるんですけど、
はい、
これ大理石で多分彫られていて、うん、下の台座は別の素材なんですけど、その大理石だけなので古いものと思ってしまいますね、これは、
うん、
ただ動きがすごいんですよ。女性がすごいエビ反りになってて、それを男性が抱えているっていうやつなので、確かに古い彫刻だとそこまでエビ反りにはならないなって思うので、確かに19世紀と言われればそうかしらと思いますね。意外とそうなんだなと思いました。うん。なので、謎が解けましたね。
はい。
よかったです。
すっきりですね。
ということで、オライオンさんと、この送ってくださったモブさんですね。
はい。
メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ続いてのメールは、下平さん、ご紹介お願いします。
はい。ヨッシャーロコさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
酒井さん、お誕生日おめでとうございます。私は東京の港区の生まれ育ちですが、今は南カリフォルニアに20年ほど住んでいるので、日本語の放送は忘れかけている。日本語と新しい日本語の表現が放送を聞いていると学べるので本当にありがたいです。私も美術館は大好きですが、今住んでいるところはヨーロッパのような美術に触れる機会があまりないので時々嫌になります。私は約40カ国ほど旅をしたので、その中でもヨーロッパの美術館は大好きです。酒井さんが放送で言われるヨーロッパの美術館の感想は私も同感する時があり、ああこんな美術とオペラの会話を誰かとしたいものだと思っております。楽しい放送の村内プロジェクトには本当に感謝ですね。これからも楽しい放送を続けてくださいというメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
南カリフォルニアに20年住んでいらっしゃる、うん、長い。
長いです
ね。長いね。やっぱりそれぐらい長いと日本語は普段使わないと忘れかけているということですが、
はい、
我々もちゃんとした日本語を使わないと
そうですね、今時の日本語表現が多いかもしれないです ですね。
多いかもしれないですね。お恥ずかしいですね。新しい日本語の表現やるので、
はい、
新しい日本語の表現なのか間違った表現なのかそこは判断難しいところですよ。
はい、ね、まあ、でも日本語ってなんて言うんでしょう、こう変わり続ける言葉というか、
はい、
昔同じ言葉でも昔と今とでは全然言葉の意味が逆転してたりとか、
そうですね、
使い方が真逆になってたりとかっていうのが結構多い言語だっていうのを聞いてですね。
そう、確かにそうですね。なんか平安時代の月影って月の光のことなんですよね、はい、
うん、
今だと影は影だけど、
そうですね、
真逆になっちゃってるんですよね、うん、面白い、
ね、なので20年前と言葉がどう変わってるかなっていうのを考えるのもちょっと面白いかもしれないですね。
確かに20年後だとやっぱり違ってきてそうですね、
うん、
20年前20年後あーそうか、やっぱり日本語は流動的なんですね、
うん、
今住んでいるところはヨーロッパのような美術に触れる機会があまりないということで、南カリフォルニアはそうなんですね。あのアメリカってやっぱり新しい国なので、
はい、
古いものっていうのはあんまりないのか、まあ、集めるしかないですからね、うん、ボストン美術館は今あのボストン美術館ってやってますけれども、やっぱりこう買い集めてきているものなので、
うん、
まあ、大英博物館とかってやっぱり長い間かけて略奪してきたものなので、
うん、
やっぱりね、あの古いものはたくさん見られるわけですよね、
うん、
まあ、そうするとその歴史が浅いアメリカっていうのはちょっと不利になっちゃいますよね、うん、
そうですね。
あと、まあ、前回お話ししましたけれども、ピカソね、
うん、
やっぱり前衛芸術っていうのを始めて、でそれが評価されるのはやっぱりアメリカなんですよね、
うん、
なので、まあ、ポップアートの時代というか、アメリカっていうのは新しいアートがあのとても流行ったというか、まあ、今でもそうなんですけれども、新しいアートっていうのはまずアメリカからっていうところが私たちの中でもあるので、あの、まあ、クラシカルなアートっていうのはなかなかアメリカ全土で見るっていうのはもしかしたら難しい状態にあるのかなっていうふうに今想像しています。アメリカ広いですからね。
広いですからね。
やっぱり
西と東だと時間も違いますからね。
あ、そうか、そうですよね、うん、時間が違うって国が違うレベルですよね。
そうですよね。
同じ国の中なのに、
うん、
よっしゃーロコさんに聞いていただいても恥ずかしくないような日本語を心がけたいと思います。
はい、
はい、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
ではですね、お便り皆様からまだまだ募集しておりますので、はい、お便りの宛先のご紹介を下平さんお願いします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールのアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画です。またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトのが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんないプロジェクトには YouTube のチャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない p sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源を配信しておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名を書いていただきますと、抽選で私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたしております。
はい、
皆様からのお便り心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ということで、
はい、
今回のりこさんちゃんとした収録は初参加、
はい、
というところですが、うん、どうでしたか？
ちょっと緊張最初はちょっとかなり緊張しましたが、
はい、
だいぶ打ち解けてきたかなと。
打ち解けそうですね、
うん、
我々もまだ会って数ヶ月なので、
はい、
我々の中でもまだ緊張感があるかもしれないですもんね。
うん、
収録以前の問題で。これからね、打ち解けていこうと 思います。
はい。
半年後には、
半年後
もう完全に、
あ、もうかなり、
続けてるんではないでしょうか。
タメ語で話せちゃうぜ、みたいな。
タメ語は、タメ語は控えたいと思います。
綺麗な日本語で
。はい。
さっきも言ったばかりなのに。
綺麗な日本語で、丁寧な言葉遣いで。
あ、素晴らしいですね。はい。そんな3人で
。はい。
お会いしたいと思います。
はい。
じゃあ、そろそろこのあたりで、今回は終わりにしたいと思います。この週末、少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは、酒井と、
のりこと、
下平でした。
それではまた、次回の配信まで。さよなら。
さよなら。さよなら。Thank you.